Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、4月6日です。皆さん、はじめまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
雨ですね。
せっかく桜が咲き始めたのに。
確かにね。でもこの雨で水分吸って余計開いたんだね。
なんかすごい開いてる気、びっくりしたの。近くの桜並木
なんか一気に咲いたような感じだな、こっちも。うん、はい、もうこの週末天気が良ければね、本当お花見日和って感じなんですけどね。
どうなんですっけ。
一応出雲の天気予報的には明日の朝までは雨が降って、で金曜日から土曜日の午前中ぐらいは、まあ、曇りメインの天気みたいですけどね。
昼には雨マークになってるね。
そうです、土曜日ね。でその先の予報が今まだ見えないんだよな。その先どうなるかわかんないけど。
え、なんで見えんの？その先見えるよ、ずっと曇りマークだよ。日月火水。
あ、それは週間でしょ。
うん、
時系列で見れないでしょ。
ああ、そういうことか。
うん、時系列の天気予報は今土曜日のお昼の12時までしかウェザーニュースさん出てこないんでね。
いや
ー、ね、これ日曜日はちょっと無理かなって感じがするけど、まあ土曜日はなんとか午前中はお花見できるのかなって感じはしますけどね。
うん、
ただ風がもやーんとしますよね。
うん、気持ちが悪い。
うん、今出雲で18度、ちょっと前まではこれぐらい薄暗くなると寒ーって言ってたんですけどね。だんだん春が近づいてきてるってことですかね。
春が近づいてるんですか。もう春でしょ、4月だし。冬じゃないよ。
まあ冬じゃないかな。春ですかね。
うん、
はい、昨日はにゃんこま配信しまして、月ちゃんを一人喋りお疲れ様でした。
なんかどうしようもない収録ですいません。もうなんか前はよう喋りよったなと思って、なんか何喋っていいかわからんし。
うん、まあまあ、あんなもんじゃないですか。
あんなもんっていう言い方もめっちゃ腹立つけど、まああんなもんですよ。なんかダメだね、なんか一人で喋るの。なんかダメだね。あ、ダメ、なんか、なんか、まあ、ごめんなさい。いや、やらねえよかったかなと思ったり。
あ、皆さん喜んで聞いたわね。
そんなことないですよ。なんかダメだな。最近、久しぶり。久しぶりの一人喋りだったし、だったっけ、余計なんかで、しかもその心配事も抱えたまま収録したいよね。その収録するのはいいけど、さあどうやってみっさんにファイル送ろうかっていうのが心配だったんで、
うんうん、
悩んで悩んで終わってから あのメールはやっぱり添付できんかって。
ああ容量が大きいから、う
ん、あの前はあの Mac の iTunes に同期をするとあのボイスメモ入るんだけど今同期が取れないんで、
うん、
でどうしようかと思っとったらボイスメモの下にあのなんか送信マークが出るんだけどそこの中にメモ、
うんうん、
メモが出てきてえメモで送れるんと思ってやったら送れたという。
ああそうだね、うん、ただ今度私が受け取ったそのメモに貼り付けた音声ファイル、
うん、
どうやって抜き出せばいいんだってだいぶ考えましたけどね。
で、まあ、お互いの新しいあの境地に、
ね、そうだね
新しい体験をしたい。よかったね、
うん、よかったね、はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。感想が来てるかな。
いやいやいや、もういいですいいです、もうもうなんか本当に申し訳なくって
はい、これ今収録中雨が降ってるんでね、今はちょっとやみかけですんで音がしないかもしれませんけど、もしかしたら途中でバラバラバラバラっていうの音が入るかもしれませんし、外では選挙カーが走ってますんでね。あ、選挙って8時前だったっけ。
8時までです。
昔の7時前じゃなかったっけ。
いや8時までですよ。
前から8時前だったっけ。
8時までですよ。ずっとずっとずっと8時ですよ。
そうだっけ。
そうですそうですそうですそうですよ
たまに選挙の音が聞こえるかもしれませんので気にせずに
気にするよね。ミュートにして、ミュートに。
あ、なんかミュートにして、好きじゃん、一人で喋らなきゃ。
違う違う、選挙カーの前にいてシーッてい
やかましいって
静かにしてって
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
静かにしてくれたら一票入れてあげるよって、なんかこう、こう紙に書いて見せる
僕には1票しかないのに
1票、清き1票だわね
本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますよ。テッククランチさんの方にあった記事です。スペース X 中継切れのあのシーンを公開、ファルコン9ブースターがドローン端っけに垂直着陸という記事が上がってました。先週これ読んだ時にはスケちゃんいなかったんじゃないかなと思うんですけども、アメリカのスペース X 社
うん、
があの衛星の打ち上げをして、あの1段目のロケットを回収するっていうのに成功したっていうニュースがあったんですよ、
うん、
でそれのあと中継された動画っていうのが保存されてて、それを見るとね、ちょうどこの端っけの上に1段目のファルコン9が着陸する部分が真っ黒でね、映ってなかったんですよ。
端っけが何かわからないんですけど、
端っけっていうのはあの海とか川の上を荷物運ぶための船というか、なんでしょうね、船っぽいやつ最初そこにあの何にもない状態の映像があって、
うん、
で画面がブラックアウトして真っ暗になって、で次それが復活した時にはロケットがもう着陸してるんですよ
肝心なとこがなかった。
肝心なとこがなくて、これ本当に着陸したんか合成じゃないかってあの紹介した時に言ってたんですが、そこの部分の動画があのスペース X 社の方から公開されたということでね、これ元記事にあるんですけども、これはインスタグラムにどうも公開された映像のようで、 このインスタグラムの映像、その端家の上に今丸く書いて、うん、X ってペキがしてあるじゃない、
うん、
この画像をタップしてやると、あの再生が始まるんですよ、
うん、
これを見ていただくと、あ、確かに1段目のロケットファルコン9がちゃんと端家の上に降りてきてる映像が見ることができるようになってます。
うーん、
好きじゃん、今見れてます？
今見てない。音がなんか、なんか中日本版上のインスタグラムビデオは再生時に音が出るので注意って書いてあるけ
ど、あ、まあまあ音が出てもあのロケットの音だからいいと思うけどな。
再生しよう。
音楽は流れるわけじゃないんで。
え、押したけど始まらない。
押したら再生ボタンが出てこない？
再生ボタンを押したけど始まらないよ。
もう一回押した？
いや、もう消えたよ、三角マーク。
え、
あ、
動画が始まら
ない。始まった。ああ、降りてきた、降りてきた。
うん。
おしまい。おお、すごいすごい。
三つぐらいのアングルで降りてくるが、映像が流れるかな。立て続けに。
へえ、すごい。
うん。で、この今着陸してるファルコン9？
うん。
これ2回目なんですよ。1回使って回収して、それを、で打ち上げたんですよ、この選手。で、またこれを再利用するみたいです。3回目。これを再利用することで、あの、経費が安くなる。打ち上げ経費がね。
すごいね。そんなの何回も使えるって。
普通の打ち上げたら、この部分は海の中に落としてしまうから、再利用なんてできないですよね、基本的には。
すごいね。経費削減だね。
ということで、まあ、前回紹介した時にはこの肝心な映像がなかったんですけども、この肝心な映像が公開されたということですね。はい、そしてもう一つ、中ネタと言っていいのかどうなのかよく分かりませんが、 AV ウォッチにあった記事です。君の名はの片割れ時でいいのかな、こういう読み方は、を自宅で再現するホームスター君の名はという記事が上がってました。
何、片割れ時って、
よくわかんないんだよな。そんなのがあったっけ、君の名はの中に。セガトーイズは家庭でプラネタリウムが楽しめるホームスターと新海誠監督のアニメ映画君の名はがコラボレーションしたホームスター君の名はを7月27日に発売します。価格は9800円ということで、一体何がコラボしたのかっていうと、まあ、このホームスターって、あの、自宅で、プラネタリウム、星を見ることができる、まあ、機械というか、玩具ですよね。あの、プラネタリウムクリエイターの大平さんが監修してるやつですよね。世界初の光学式家庭用プラネタリウムなんですけども、これが君の名はと、コラボレーションしますと、君の名はの作中の片割れ時シーンを投影できますと。主人公2人が出会うシーンから満天の星世界になり、ティアマト彗星が現れるまでのシーンが徐々に移り変わり、作中で描画される最も印象深い片割れ時のシーンが色鮮やかに音楽とともにあなたの部屋に蘇るというものだそうですよ。
あれ、
あの山のてっぺんで二人が会うというか、実際には会ってないんだけど、
うん、
あ、実際に会ったのか。
いや、会ってないよ。
一瞬なんか姿見えたんじゃなかったっけ。
いなかった。でも実はいなかったって。いや、だけ片割れ時なんだ。
そうそうそうそうそう。そこの部分を自分の部屋で再現できるそうですよ。
へ
ー。で、音楽もちゃんと再生するそうですね。
なるほど。ちょっと切ないシーンだけどね、うん、綺麗だったね、確かに。
そうそうそう、うん。投影方式は光学式で、投影の星の数は約1万個、投影範囲は約 1.8 メートルの、円状丸い状態ですね。 これ天井までの、投影距離が約2メートルの場合ということですね。
2メートルもないぞ。
でも天井までだけ2メートルぐらいもんじゃない？
2メートルあるかな。
2メートルはあるでしょ。
あるかな。
だって襖の縦の長さって 1.8 でしょ。
あ、そうか。
うん。だからちょっと背の高い人だと、あのカモイに頭がぶつかるじゃん。
あ、それよりは高いか。
そうそうそうそう。だから天井は、まあ、2メートルかもうちょっと高めに作られてると思うけどね。これなかなか良くないですか？
いいですね。
うん。普通のプラネタリウムとしても、まあ、使えるということですね。はい。それでは次のニュースですけども、こちらは多分皆さんもテレビとかで見てるんじゃないかなと思いますけどね。月ちゃんも見てたんじゃないかな？
うん、見た。
今朝あちこちのテレビでやってましたけどね。トラベルウォッチのやった記事です。東京ディズニーランドで大規模開発起工式を実施、2020年春オープン予定の新エリアの要素も発表ということで。今まであのゴーカートがあったんだと。
ゴーカートあったっけな、一回しか行ったことないとわかんないな。
うん、ゴーカートがあるんですよ。あ、あったんですよ。で、そこがなくなって、あの、さら地にして、そこへ新しいエリアがオープンすると。野獣の城とか、あとベイマックスのアトラクションがどうも立つってことらしいですね。あとミニーに会えるエリアができるだったっけ？
一緒に写真撮れる。うん。
うん。あのミッキーマウスはありますよね。ミートミッキーってやつが。ミッキーの家の中へ入っていって、
よく
中でミッキーマウスと写真が撮れるってやつ。
うーん。
あれのミニー版だと思いますけどね。2020年春だから東京オリンピック前だよな、多分
前になるのか。だって2020年の2月じゃないの、オリンピック。オリンピックって2月じゃないか。
え、2月だっけ。
夏だっけ。
夏じゃなかったっけ。で、国立競技場に冷房入れるだろ入れるだろって騒ぎになっとったでしょ、屋根つけて。夏頃だったと思うけどな。
夏なのかね。
10月でないことは間違いないよ。あの、前回の東京オリンピックは10月でしょ？ 10 月10日だったよな。体育の日で。開会式が。だけど今のオリンピックはアメリカのテレビ事情に合わせて確か夏のはずですよ。
うん。
だから東京オリンピックよりも一足先にオープンするということですね。
うーん、
二つ目のお城ができるそうですね。30メートルって言ってたかな。
ああ、言うとったね。
野獣の城。野獣の城？正式名称は野獣の城でいいのか。
知らん。美女とね、野獣のお城でしょ。
でも美女は、そこにいなかったわけでしょ。野獣が住んでたわけでしょ、あそこは。だから野獣の城じゃないの。
あの、見てないけどわかんないんですけど、そうなのね。うん、
どうなんでしょうね。できたらちょっと行ってみたいなと思うけど、すごい人だろうね。
うん、だろうね。
はい、それではここから IT ネタいきたいと思います。気になる木永さんの方にあった記事です。 Apple Mac Pro Late 2013 の CPU や GPU をアップデートしたモデルを販売開始ということで、 Mac Pro 2003年、もう4年経つんですよ。
2013でしょ。
あ、2013年発表されてからね。
うん。
これがやっと手がつけられたらしいですよ。と言ってもあんまし大きな変更はなくて、 CPU と GPU と RAM、 これがまあアップグレードされたということだそうですね。6コアデュアル GPU モデルが、CPU 3.5GHz、6コアのインテル、エクセロン E5 プロセッサー、RAM が 16GB、GPU が デュアル AMD の Fire Pro D500 ってやつかな。で、ストレージが 256GB のフラッシュストレージで、お値段が298,000円。この基本のお値段は変わってないみたいですけどね。そして上位モデルの、8コアの方が398,000円。これもお値段は変わってないみたいですね。で、CPU と GPU に関しては、一世代新しくなったということみたいですね。で、ちなみに、6コアモデルの方はすでに注文が可能です。即日配送となっていますが、8コアモデルの方は現在のところまだ注文ができない状態になっています。ということはそうですね。
一つで訂正です。
うん。
みっちゃんはさっきなんかエクセロンとか言いましたけど、
うん。
あの、ジーオンですね。
あ
の、
あ、ジーオンだ。
インテルのジーオンですね。
そうだ、ジーオンだね。はい、ということで、新しいモデルが出るのを待っていた方もいらっしゃるのではないかと思いますが、ただ、今買うのはどうかなっていう記事はね、次上がってるんですよ。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル幹部、今年後半に新型 iMac を、来年以降に新型 Mac Pro を発表することを明らかにと。アップルさんって普通ギリギリまで何も言わないじゃん。
うん。
噂な話は流れるけど、新型が出るんじゃないのっていう噂は出るんだけども、今回はアップルの幹部が喋っちゃったそうです。今年後半に新型の iMac、 そして来年以降に、まあ来年以降だからな、再来年っていう可能性もなくはないけど、新型の Mac Pro を発売しますということらしいですよ。
来年以降ってすごい、なんか
先の長い話になりますよな。で、Mac Pro の方は、デザインを含めて再考していると。だからもしかしたらゴミ箱じゃなくなるかもしれないですね。でも何にするんだろう。その前の Mac Pro はあのタワー型、四角い長方形の箱の中に入った感じで、それがあのゴミ箱に変わったじゃない、
うん、
でもそのデザインを含めて、再考、改めて考えていますということらしいですね、うん、そして新しい外付け液晶ディスプレイも発売する計画があるということらしいですね。まあ Mac Pro 業務で使ってらっしゃる方はもう CPU が古いですからね。下手すると新型の新しい iMac の方が性能が良かったりしたりするんでね。まあ、早く新しいのが欲しいという方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけどね。で、Mac mini に関しても一応話は出たらしいんですけども、Apple にとって重要な製品としながらも、それ以上の説明はなかったということなんで、Mac mini に関して新しいモデルが出るかどうかは微妙なとこ。みたいですね。アップルさんも iPhone とか iPad には結構力入れてるけど、Mac 系にあまし力入れてないような気がするんだよな。あの Mac Pro も GPU、CPU は新しくなったけども、インターフェースは全然変わってないんだね。サンダーボルトは、今サンダーボルト3になってるはずなのに、サンダーボルト2が乗ったままだし、USB 3.0。まあ、タイプ C じゃない普通のタイプの USB 3.0 はついてますけどね。うん、さあ、果たして。まあ、順番から言うと iMac が先に出てくるようですけども、どういうモデルが出てくるんでしょうかね。はい。それでは次のニュースですけども、こちら CNET Japan にあった記事です。iPhone や Android 端末にも搭載のブロードコム製 Wi-Fi チップに脆弱性という記事が上がってました。これは、 この間 iOS10.3.1 がリリースされたじゃないですか。月ちゃん上げた？まだ 10.3 のまま。
うん。
ここの中で Wi-Fi の脆弱性を修正っていう項目は確かあったと思うんですけども、この修正の原因っていうのがソフトウェア上の問題ではなくて、この Wi-Fi 用のチップ、ハードウェアに問題がどうもあるということらしいですね。で、それを Apple さんは iOS10.3.1 でソフトウェア的に、まあその脆弱性をとりあえず排除したような形になってるらしいですよ。
じゃあ排除した方がいいってこと？
そうですね。した方がいいと思います。で、この同じ Wi-Fi 用のチップっていうのは Android デバイスにも結構載ってるということなんですよね。Google の Nexus シリーズ、それから Samsung の Galaxy シリーズの最新フラッグシップモデル、これらにも載ってるチップだということらしいですね。まあ、こっちの方は Android の OS のバージョンアップで対応できるのかどうか、もうすでにやってるのかどうかちょっとわかんないですけどね。なので、Wi-Fi 関係の脆弱性を、修正したというアップデートが来てる場合には早めにしといた方がいいかもしれません、ね。
うん、
はい、それでは次のニュースですけども、こちらはシネットジャパンにあった記事です。 iPhone8 発売は10月から11月か、 OLED 搭載の問題で遅れという記事が上がってました。台湾の経済日報の報道によると、噂の10周年記念 iPhone8 を待ちわびているアップルファンはもう少し待たされる可能性があるということだそうですね。当初予定されていた9月から 1,2 ヶ月延期されるかもしれないということらしいですよ。iPhone8 OLED スクリーン、これはあれなのかな、有機 EL とは、有機 EL とはまた別物なのかな。有機 EL なら有機 EL って書くよな。 OLED って何なんだろう。
ん、この前面の端から端までを覆って全部がなんか画面になるっていうやつ。
あー、ラウンドがこう曲がってるってやつか、エッジの部分が
じゃないの。
スクリーン技術の変更には時間がかかるかもしれないということはそうですね。まあ、それが原因で 1,2 ヶ月発売が遅れるかもということらしいです。ただスキちゃんはもう7プラス買っちゃったし、私も7プラス使ってるんで、多分この10周年には手が出せないかなって思いますけどね。
うん、
今これ下の方に写真が出てるけども、上の部分がギリギリまで液晶になってるな。
うん、
サイドもだけど、で下の部分はオンボタンがそのままあるね、これ。
うん、
なんかホームボタンもなくなるような話がちらっとあったけども、そこまではいかないってことなのかな、もしかしたら。
もうこれもだって噂でしょ、噂っていうか
まあまあこの画像もね
でもこんなに広くなったら、あのアイコンがもっと並べられるようになるんだね。
もう3列ぐらい並びそうだよ
ね。ページそんなにいらんくなるでしょうね。
でその10周年記念のコンセプト画像、これ別に流出した画像ではなさそうですけどもね、誰かが考えたみたいですね。こんなんが出るといいなっていう感じ。初代 iPhone 風デザインを採用した iPhone X のコンセプト画像ということで、キナさんの方に上がってました。これ初代 iPhone のデザインを採用した、まあ、iPhone X 10周年モデルのコンセプト画像が公開されましたと。初代 iPhone ってこれ下の部分がこれみたいに黒いんですよ。あの1枚目の写真があるじゃない、 iPhone が2台並んでる、
うん、
下の iPhone、 これが iPhone、 初代 iPhone なんですよ。
分厚いな。
うん、分厚いですで、その奥にあるのがこんな感じになるのかなっていう作ったものなんですけどね。
あ、すごい。あの、うん、2枚目3枚目の写真見たら本当にいっぱいいっぱい画像が、
うん、
うわーこれいいな
この上から3枚目の写真、
うん、
まあ、2枚目の写真でもいいんだけど、これ見るとホームボタンないよね。
あ、ないない。
下の部分液晶のままだよねこれ。
あ、でもないけど画面上に丸が書いてあるよ。
ああ、そうか、ここの部分でタッチ ID とか。
そうそうそうそう、だけあのボタンはないけど、なんか、うん、なんかあったよ、押した
あったね、うん、液晶の裏側になんか埋め込むやつが
ツルペッコンだね。
うん、
いいなぁ。
買える？
買える。
いい、買えろよ。
買える、
買えろよ。
いいなぁ。
はい、それでは次のニュースは気になるキナーさんの方にやってきてです。次期アップルウォッチは今年後半に発売かという記事が上がってました。サプライチェーンの情報筋の話として、アップルウォッチのサプライチェーンに入り、同社、あ、待って待って待って、サプライチェーンの情報筋の話として、コンパルエレクトロニクスがアップルウォッチのサプライチェーンに入り、同社は2017年後半より製品の出荷を開始するようだと報じていますと。アップルウォッチ作る会社が新しく追加されるってことみたいですね、このコンパルエレクトロニクスという会社が。現在アップルウォッチの組み立てはクアルコムが独占、あ、クアルコムじゃない、クワンタが独占的に受け負っており、今年下半期にリリースされる次期アップルウォッチは引き続きクワンタが受け負うものの、現行モデルであるアップルウォッチシリーズ2の一部はコンパルエレクトロニクスが受け負うようになるとのこと。あ、現行モデルの組み立て工場が変わるってことか。いうことですね。うん、まあまあ今のところ1年おきに出てるから、順当に来た今年の後半に次のモデルが出てもおかしくはないわね。ちなみにこの、コンパルエレクトロニクス、中国の重慶にある工場だそうですね。アプローチの生産開始に向けた準備を進めているそうですということだそうですよ。初代アプローチは電池の持ち悪いな。1日持たんでしょ。
1日ってどういうこと？
24時間。
24時間は持たんの？
朝つけて会社から帰ってきたらもうほとんどギリギリって感じでしょ。
今で、
うん、
どこで見るんだったっけ？
あの、上にスライドさせる、スワイプさせると、左上に何パーセントって出るでしょ。
あ、出てない。
え？今腕につけてる？
今つけてない。
あ、腕につけてない、
ね。iPhone の充電も出るのに出んよ。
iPhone の充電が出る。
iPhone の充電、あ、電池と Apple Watch の充電が並んで出るけど、出ないよ、どっちも。違うんだ。
あ、それ iPhone で見てる？
iPhone で見てるよ。
Apple Watch、Apple Watch。Apple Watch の時計画面を上にスワイプすると出てくる。
あれ、iPhone でも見てよったじゃん。ほら、出てきた、出てきた。バッテリーはね、今、Apple Watch 32%。
ほうほうほうほう。それ帰ってからも充電器の上置いた？
いや。
今置いた。
今も置いてないよ。
あ、置いてない。
だけ。 だけど低電力モードにしとるっけ、ずっと。
うんうんうん。通知が来るってことか。
来るよ。
低電力なのに。
あのなんかでも低電力モードにしてるよ。だっけ、まあ今の時間まだ大丈夫だけど、もう9時とかになったらもうやばいね。
ああ今僕のやつが残り 67% だからな。
いいですね。
だから24時間は多分これ持つと思う。
うーん、
シリーズ2になってこれだけ持ってるのか、その38ミリと42ミリの差でってわけではないと思うけどな。だからこれ次の新しいアップルウォッチが出てくるとさらに電池の持ちは良くなるかなって気はしますけどね。ただスキちゃんの分はもう1年以上使ってるから電池の持ちが悪いっていう部分もあると思うけどね。
あれちなみにあの三田さっき iPhone 下から上に何かあげろって言ったけど、あれは iPhone じゃなくて Apple Watch？
Apple Watch、 Apple Watch。
iPhone はさ、あの左のページをヒュッて引っ張ってきたらバッテリー出るじゃん。あ、これ私が設定してるのウィジェットっていうところに。
ウィジェットはこれ自分で設定がしてあれば出てくるよ。
あ、それでなんだ、出てきてるよちゃんと。
うん、
便利
便利、ね、
あの最近あの春になってきて結構袖の短い服を着るようになってきて、アップルウォッチがこう結構あらわに出るようになって、今まで気づいてなかった人たちがすごい興味津々で話をして、うちが腕を動かすとその腕の動かしに合わせて猫みたいにこうやって首が動く、こうやってすごい、あ、ね、そういう人がすごく今の多発しとるっていうか、みんな聞けばいいのに聞かんのよ。ほいで、
それは好きちゃんとこの会社だけじゃないの。
いや、アプローチしとる人がおらんけ珍しいんかもしれんけど、中には、うん、え、なんで今画面この時計暗いのっていうけ、こうやってしたらじゃあ見る時だけ出てくるって、おーとかっていう子もおるけど、大抵の人はね、話をしながらメガネもアプローチに行って、こう、うちがこう腕を動かすと、こうやってチラッてこうやって首かしげてみるっけさ、かわいいなーと思って。
なるほどね。はい。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。 au デジタルコードを家族や友人へプレゼントできるオンラインギフトという記事が上がってました。 KDDI と沖縄セルラーは任天堂プリペイド番号などを au オンラインショップで購入して、家族や友人へメールや SNS 経由でプレゼントできるオンラインギフトの提供を開始しましたということですね。このオンラインギフト、au オンラインショップで販売されるデジタルコードを、家族や友人に、申請できるサービスですと。まずは、プレサービスとして、任天堂プリペイド番号、プレステーションストアチケットが用意され、今後 iTunes コード、Google プレイコード、Google プレイギフトコードも準備が整い次第提供されますと。いうことですね。これソフトバンクにはあるよな、 iTunes コードを送るっていうのは。
あるん？
確かあるはず、娘に送ったことがあるもん、
うーん、
iTunes コードをね。ただソフトバンクの中ではその任天堂のプリペイドとか、
うん、
プレステのプリペイドは確かなかったような気がする。 iTunes コードだけだったような気がするけどね。au さんはそこら辺もどうもできるみたいですよ。
うん、
で購入したコードは LINE、メール、Facebook、Twitter などを利用して他の人にプレゼントできますということらしいですね。
それはあの au じゃない人でも送られる？
送ってあげるのはできるんじゃないのかな。
あ、じゃあ au 使ってる皆さん、ソフトバンクユーザーのスキちゃんによろしくお願いします。
はい、それでは次のニュースですけども、これ一つ飛ばしますね。
はい。
あの日本経済新聞さんの記事途中までしか読めなかった。はい、それでは次のニュースです。こちら iPod Love さんの方にあった記事です。日本郵便が再配達削減策。U パックを1回で受け取ると楽天ポイント付与という記事が上がってました。これ今日の NHK のお昼のニュースとかでもやってましたね。 日本郵便のゆうパック再配達削減策として荷物を郵便局で受け取ることでポンタやワオンが最大50ポイントもらえるキャンペーンが4月25日から9月の30日の期間限定で実施されますが、それとは別に楽天と提携することを発表しました。対象となるのは EC 物流、つまり楽天市場や Amazon などのネットショップから購入した荷物、これの再配達削減策として、1回で受け取った場合に楽天スーパーポイントを付与することが発表されていますと。だから最初の配達の時にちゃんと受け取れば楽天ポイントを上げますよっていうことみたいですね。ただこれ僕最初楽天市場だけだと思ってたんですけども、 Amazon もどうも対象になるんですね。 Amazon からの商品も楽天ポイントをもらえるってことでいいのかな。これ
いいです
ですよね。
EC 物流ってある、
うん、
あのね、なんかね、楽天がめっちゃ大きな倉庫を持っとるんよ、うん、
はあ、
うん、そういうことよ。あ、でも今ね、個人で、特に個人でやってる人なんかはそのアマゾンだけ、普通に楽天とかヤフーで注文したものでもアマゾンから来るっていうのがある、あ、そういうあのシステムが。だけお客さんから、お客さんじゃない、その買ったお店から、あの、この商品はアマゾンの倉庫から出ますので、うん、どうやらこうやらっていう、ただし書きみたいなのが書いてあって、で、アマゾンから来るっていうのがあるけん、その EC 物流っていうのは、そういうのができる、あれなんよ。
EC 物流っていう会社？
なんかね、EC 物流、あのね、名前はこんな名前じゃなかったけど、楽天がこういうのやってんのよ。うん、
楽天さんがその配送を、
ちょっと待ってよ、
どうだか、まあ、代行するってこと？
なんかね、あるんよ。うん、中途半端だな、私。あのね、あるんよ。
うん、
なんか、あるんよ。
あるんよ。あるんかい。
あるん。だっけ、なんか、うん、ちょっと絡んどる人間にとっては、ああ、なんかなんとなくわかるっていう感じ。
そうなの、ね、
あるん
あるんか。
私もちゃんとね、しっかりその仕組みを把握してるわけじゃないけど、いつか自分でお店をやるときにはこういうのがあるんだっていうのを、ちょっと今ね、学んどる。
なるほどね。
まあでもね、その荷物を出す側からすると、うん、まあ、この楽天アマゾンに限らず、まあ本当に再配達が多いんよ。
まあそうだろうな、
うん、うちは日本郵便さんとかじゃないけど、あの佐川急便とかでもね、うん、その長期不在のどこどこだけ送り状ナンバーの誰々さん長期不在ですとか言って、うん、まああのこうネットで見れるサービス見ても何回も不在とか出たりとか、
うん、
で、あ、ひどいのになると何月何日って指定しとるのによ。
ああ、そこで不在か。
ほんで、あのなんかこうずっと調べていって、このお客さんなんで受け取れんのかって言ったら、あ、海外旅行に行ってらっしゃいますよ、おいおいみたいなのとかね、あるんよ。
なんでそりゃ。
もうね、わやですわ本当に。
ちなみにここでその楽天さんがポイントあげますっていうのは、楽天が負担するってこと？これそれとも販売するショップが負担するってこと？
そこは分からないですよ、私は。そ
のあ、でもここはあれか、郵便局が負担するのか、もしかして。
日本郵便と楽天さんがあれなんでしょ、
うん、結局ここで再配達で損するのは日本郵便さんだよな。1回で済むやつを2回3回日本郵便の人が動かないきゃいけないってことになるから。
そうそうそう、まあ、人件費のこと思ったら50円なんて
安いもんだ
よ、ね、安いもんだよ。でも50ポイントにどれだけの人が魅力を感じるかもちょっとあるけどね。
それこそ毎日みたいに荷物が届くような人だと塵も積もれば山となるかもよ。
まあそうだね、確かに。でもさ、
塵も積もれば山と海で、
でもここに書いてあるのは楽天市場だけじゃなくて、 あ、じゃあ楽天のポイントだけじゃなくてポンタやワオンって書いてあるよ。
これはあの郵便局の窓口で受け取るとね、配達じゃなくて、
あ、
郵便局受け取りというか郵便局止めというか、そういう配達を使う場合にポンタやワオンで50ポイントもらえるキャンペーンっていうのが、4月25日から9月の30日の期間限定で実施されるんです。これ別の話、うん、
楽天じゃなくて郵便局が負担するんじゃない、ポイント分は。
まあそういうことだろうね。
あのね、ごめん、さっきの EC 物流の話を忘れてください。私が言ったのはえらいピンポイントの話です。 EC 物流っていうのはいわゆるその楽天とかアマゾンとかヤフーショッピングのことを総称して EC サイトっていうんよね。
e コマースのことでしょ、
うん、だから EC の、うん、関係の物流っていう意味でした。私が言ったのは何でもないですよ、忘れてください。
さあみんなリピート再生しよう、ね、
いいです、いいです。
はい、そしてもう一つ楽天絡みのニュースですけども、新ネットジャパンにあった記事です。楽天がスマホ経由で野菜を栽培できるラグリを開始ということはそうですよ。楽天とテレファームというところが4月の5日、自宅にいながらスマートフォン経由で無農薬野菜を栽培できるサービスラグリを開始すると発表しました。料金は送料込みで月々1000円から2000円ということだそうですね。サービスの利用者は楽天会員 ID でログインし、ほうれん草やスイートコーンなどを育てたい作物と生産地などから育ててもらいたい生産者を選択、作物の種や苗から育てていく過程をリアルの畑と連動するオンライン上のバーチャル畑で確認しながら収穫を待ちます。実際の作物は実際の作物の育成状態は生産者から送られる写真やコメントで確認可能です。収穫を迎えた作物は産地直送で利用者の指定場所に配送されますということだそうですよ。
でもこういうサービス、あのもっと前からやってるよ。
あるよね。
あるよ。
ただそれを今度楽天が始めるってことみたいですよ、うん、この月々1000円から2000円だけど、収穫までどれぐらいの期間がかかるんだ。
ものによるんじゃないですか。
スイートコーンとかほうれん草ってどれぐらいで芽が出て花が咲いて、花が咲いていけんか、花咲く前に収穫か、あ、トウモロコシは花咲かないけんか、どれぐらいかかるのかな。
だけど月1000円か2000円、高いほうれん草だなって。
そうだよね。
まあ種と苗の料金と栽培してもらう人件費だよな。
まあまあそういうことだよね。
自分で育てんでもいいっちゅう魅力はありますよね。
うん、だから普通のスーパーで買うよりは高くはつくと思うけどね。
でもまああの子供がいたりすると楽しいかもね。
ああ、まあそれはあるかもね。
うん、だっけあの
何、あのバーチャルの畑作って収穫してっていうゲームがあるじゃない。
うん、
あんな感じかもしれないね。
だっけあの野菜とか作りたくても作れない、お庭がないからみたいな人とか。
そうだよな。
うん、いや前ずっと前なんかテレビでこういうのやっとった時に、いや面白そうだなと思って見とったんだけど、
うん、
うん、
なんかねあの iOS のアプリの中にもこんなサービスやってるアプリがあったと。
なんか本当に野菜送ってくるってやつでしょ。
そうそう、
なんか見たことある。
うん、あれが果たして料金的にどれぐらいだったかちょっと覚えてないけどね。
野菜リアル野菜って言ったら出るかな、
バーチャル畑とかなんかそんな感じの検索で出てくるかもね。
リアル野菜、あ、リアル野菜じゃダメだ、野菜育成、野菜の達人、あ、野菜栽培、
それは本物の野菜の栽培かな。
あ、あるある、畑を借りて家にお庭がなくても大丈夫、う
ん、おお、
あの自分で作る無農薬野菜とか、
うんうん、
あるよ。
あるんだ。
ある。
まあそれをどこがやってるかってことだな。今回はこれ楽天さんがラグリっていうのを始めるってことみたいです
ね。そうだね。
うん。
あるよ結構。
ね、高つくはな安くはないよな、
楽しんでね
はい、それでは最後のニュースですけども、こちらギズモードジャパンにあって記事です。今度は Bluetooth スピーカーが爆発、模造品に注意という記事が上がってました。Bluetooth スピーカーが燃える事故が起きたのはアメリカニュージャージー州。幸いなことにこの事故による怪我人はなし。と、良かったと思う一方で、またかと不安になりますね。ってことはそうですよ。うん、Bluetooth のスピーカーを使っていた女の子みたいですね。自分の部屋のベッドの上に Bluetooth スピーカーを置き、音楽を聴いていたと。そしたらスピーカーから煙が出てきたので、母親を呼びに行きましたと。で、母親が来たんですけども、スピーカー見てどうしていいかわからずに、鍋つかみでスピーカーをつかみ、紙袋に入れてアパートの外階段まで持って行ったと。で、その後、スピーカーは爆発、火を上げて燃え始めましたと。
わー、どんな。
危機一髪ってことだな。
うん、
でこのスピーカー、とあるブランドの模造品だったそうですね。
ボーツとか？
ね、どうも JBL のスピーカーみたいですね。
何 JBL って？
あ、JBL、JBL っていうスピーカーメーカ
ー。JBL って JL とか JAL とか書いてある。
いやいや、JBL。
いやいや、模造品だっけ。
ああ。
わからんやん。
だからこれ JBL が作ったやつだね。模造品ですよ。
だっけ、模造品だっけ ?JBL じゃなくて JAL とか書いてあるんじゃないと。坊主じゃなくて OSHO とかって書いてあるみたいな。
おもろい。
はいはい。
JBL は、ジェームス・ B ・ライシング。
ちょっと待って。
により、1946年に創立され。
うん。買ってきちゃった。
あ、どっか台所の方で喋ってくる、アメリカ合衆国カリフォルニア州ノースリッジに本拠地を置く世界有数のスピーカー製造会社ということだそうですね。だから有名なスピーカー会社をもの模造品だったということで、うん、まあ模造品には手を出さない方がいいんでしょうね。あの AC アダプターも一緒ですけども、はい、まあ安いからね、どうしても手を出してしまいますけれども、皆さんも十分お気をつけくださいね。というわけで、スキちゃんは現在電話中ですけども、以上、空海 IT ニュース4月6日でした。それではエンディングに行きます。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
コンコンコンコン。
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
あ、すいません、本編最後の辺でちょっと姿を消しました。
はい
、はい、 昨日は読まなかったので一昨日のですね1465回が上がってからですね、
はい、
おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますってことでいただきました。そして、
はい、ありがとうございます、
いただきました、どうもありがとうございます、長いお付き合いこちらこそ今後ともよろしくお願いしますってことで紅茶が届いたのね。もうね手紙の写真撮らないで恥ずかしいから、
うん、はい、ありがとうございます
ありがとうございます、久しぶりにね、
うん、
みんなにお手紙書きました。
おお、うん、
はい、今後ともよろしくお願いいたしますね、はい、うん、それからペプシさんが1465回を聞いてくれて、埼玉県の健康マイレージ、自分に参加しろってことかということで、
おお、参加して感想を送ってね、
あ、そういうあれがなんかニュースにあったのね
そうそうそうそう、
うーん、ペプシさん埼玉県なんや今ね、
みたいだね、
境港なの
はい、はい、ありがとうございます。
チュリーちゃんが1465回拝聴、最高気温が20度を超える日が続き桜満開のようです、月ちゃん本日頑張ってください、楽しみにしています、みっさん地域のために町内会で頑張れってことですよ、
はい、ありがとうございますお、桜これほぼ満開だね、川の
両側、わー、いいね、ボートでデートしとるがいっぱい、うじゃうじゃうじゃ、わ、桜すごいね。
もう右側の土手はほぼ満開だよな。左がまだちょっと満開までいかないのかな。
でも結構咲いてますぜ。
咲いてますよ。
すごいなこれ。この木。わ、ここいいな、行ってみたい。これ花見いいね。これボートいいね。へえ。
はい、ありがとうございます。
アメリカンさんが京都鉄道博物館に行ってきました、名古屋のリニア鉄道館も良かったですが、僕は SL ファンなので梅小路機関区と併設の京都館の方が好きです。
おお、シモ乗ったんかなこれ、
あ、シモ乗りたかったな、
間近で撮ってる、あ、時間が合わなかったよな、
結構ちっちゃい子が乗っとった、子供たちが乗ってたよね、
そうそうそうそう、あ、これシータで撮ったんだな、右側の写真は、
その右側左側うち1枚しか見れないんで、
ああそうか、あの360度写真が上がってますよ、
うーん
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。そして昨日のスキちゃんのニャンニャンコマチ、私三つにファイル送るときに多分ニャンニャンコマチって送りましたけど、が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。それからかりんちゃんが1464回を聞いてくれてます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、ちょっと前のやつだね、
うん、
はい。それからペプシさんが、私も整理苦手ですわら、とりあえず1ページ目にフォルダーは固めてます、あと普段使うアプリは逆にフォルダーの奥に突っ込んでホームボタンダブルクリックで起動するようにしてます。え？逆にフォルダーの奥に突っ込んで？
あ、裏で立ち上げっぱなしにしてるってことか。ホームボタンダブルクリックってことは。
え？
あの立ち上がってるアプリが一覧で出てくる、一覧で出てくるじゃん。
左の方にいっぱいあるやつ？
そうそうそうそうそう。だけど立ち上げといて、そこから立ち上げるってことや。
でもあれいっぱいページ開いてるとね、iPhone の動き悪くなりません？
あのね、セブンはメモリー結構持ってるから相当開いとっても大丈夫ですよ。
私さっきあの設定画面のアプリがバーって一覧が出んかったっけ、あそこのページ減らしたら出てきたの？たまたま？
それ関係ないと思う。うん、たまたま。はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。うーちゃんがにゃんこま聞いてくれて、アプリは200ぐらい入ってるけど毎日使うようなアプリは5種類ぐらいで、たまに使うのを入れても10種類ぐらいですよ、だいたいみんなそんなものだと思うよってことでいただきました
ありがとうございます、
みんなそうなんだ ちょっと安心した。
みんな貯めるのが趣味だわね。
ねえ、でもアプリ200だったら私の方がちょっと多いね。
そうだね。
ありがとうございます。
はい、
お散歩さんがおはようございます。ちょっと微妙なお天気だけど暖かくなってきたので桜の開花が進みそうってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ガンちゃんが好きちゃん紅茶届きました。ありがとうございました。とても良い香りがしますね。飲むのが楽しみです。年度始め忙しいとは思いますが健康に気をつけてお過ごしくださいねってことで、ガンちゃんも気をつけて過ごしてね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あの紅茶はね、私紅茶そんな好きじゃないけど、うん、確かにいい香りがするし、この間みつあんにも飲ましてあげたんだけどね。
うん、
うん。うん。美味しかったよね。
美味しかったですよ。
あの、お砂糖じゃなくて蜂蜜を入れたんですよね。
そうそうそうそう。
美味しかった。はい。ありがとうございます。ほっと一息ついてくださいね。あ、この人も紅茶だ。アメリカンさん。うん、追加プレゼントの紅茶が届きました。ありがとうございます。いつ呼ばれようかなってことで。
はい、ありがとうございます。あ、封筒にミニオンのあれ貼ったんだ。
うん、私いつもあの人によってね、マスキングテープ変えてます。うん、あ、違う、人によってっていう言い方は語弊があるな。うん、あの何種類か、私マスキングテープ集めるの趣味なので、でこの間たまたまミニオンのやつも買ったんだけど。チャブートって味気ないじゃん、なんかビジネス用みたいで事務系の、まあね、うん、んだけある時貼ってみたら、あ、これだけで随分可愛くなると思って最近は、うん、あの必ずマスキングテープを貼ってます。
おー、はい、
はい、ありがとうございます。ヤシチさんもだ。あ、はい、あ、ヤシチさん配信ありがとうございます。スキちゃんのニャンニャンこまちを通勤時に聞きました。ツイキャスのプレゼントが届きました。ありがとうございます。家族3人でいただきますということで、ちょうどよかったね、3つあるけ、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。かまってちゃん、愛があれば点々。これ何、愛があれば、
どこ、これ僕の誕生日が近いけん、
あ
っていう話の つながりなんじゃない。
あんた聞いたんだ。
聞いたよ。聞きますよ。
聞いたんだ。
聞くわね。っていうか、あの編集中に聞いた。
あ、なるほど。
あの普段は自分で喋っとるからわかるけど、スキちゃん一人で喋るだけ、ね、このまま使っていいもんかどうかを一応確認して全部聞いてから。放送
禁止用語ですか。
そう、どこへ P 入れようかと。
ああ、でもジミーちゃんいいことを教えてくれたな。みっちゃん愛があればいいんだって。
愛だけ。
そもそも愛がないですからね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
チュリーちゃんがニャンコマ拝聴、今朝の気温は15度と暖かでした。いつもと少し違った上品でソフトな声がいいですね。上品、
ソフトな声だって。
いや、あれあれこれこれね、じゃ普段の私はね上品なんよ。しょうがないな、もう。三つ葉に合わすとこうなるんよ。
仕方ないな。
嬉しいな、でもこれ。上品でソフトな声だって。
うん。だって。
三つ葉と喋ってる時にはそんな声にならん。ちゅうか、一人で喋ったらなるよね。三つ葉は変わらんな。
一人で喋るときは猫かぶってる？
猫。にゃんこまですから。飲まんちゃって。
はい、ありがとうございます。いいですかね、
んにゃ、うん、
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあさっきの話を、
うん、まずはあの途中で退席しました。突然 LINE 電話がかかってきて、会社の子から、
うん、
で出ようと思ったのに、なんか前の iPhone はすぐ繋がったのに、設定からマイクのなんか、あのマイクの設定してくださいって出ることができんで、
うん、
慌てふためいてたんですけどね。
そうだったね。
あの、してないんだね、ちゃんと出れるように。最初からその初期設定じゃないけど、出れるようにしとってくれたらいいのに。
ああ、だから最初にあの、そのセブンプラスに変えた後 LINE 立ち上げた時に聞いてきてるはずですよ。
いや、聞いてきてないって。
マイクをオンにしますかって
聞いてこられてないよ。
位置情報をオンにしますかとかって。
いや聞いてこられてない、
聞いてきてるよ、
聞いてこられてない。あの電話を変えるとね、それまで自分仕様にしとった電話と違うとき調子狂うよね。
まあね、
いや早く好きちゃん色に染まってちょん、この赤い血で染まった iPhone が。はい、
あれな、うん、iTunes でバックアップ取っとって、そこから復元するとそういう設定も全部引き継がれるんですよ。 iCloud 経由で復元してるから多分そうなんですよ。
あ、なるほどね。まだ他にもなんかいろいろ出てくるんやろうなと思いますけど、
多分初めて立ち上げるアプリは
そうい
ろいろ聞いてきますよ。
聞いてくる聞いてくる、なんかログインしてくださいとかさ。
そうそうそうそう、うん、
あ、そうそう、それでね、うん、そうそう、うん、あの今日会社でいつもつむつむばっかりしてる、つむつむと LINE ポコポコのゲームするためになんか iPhone 買ったような子がいるんですけど、その最近私お昼ご飯お家に帰って食べるようになって、あまりこう日中も黙って仕事しとるんで、みんなとこうコミュニケーションが取れてないんですよね。んでそしたらま、な周り仲良しの子が、あ、ねえねえ、スケヨちゃんに聞こうと思っとったことがずっとあったんよって言って声をかけてきたんで、うん、どうしたって言ったら、スケヨちゃんもプラスにしたんだよね、私もプラスなんよって言うけ、え、いつの間にと思って、だから6プラスに変えたって言って、もう見せてくれたんだけど、あのね、このね、なんか6プラスがね、なんかわけのわからんこと聞いてくるんよって言うんですよね。で、何なんて聞いてくるんって聞いたら、なんか iCloud がどちゃこちゃ言うんよね。なんかね、iCloud がもういっぱいで、このままじゃバックアップが取れませんよってみたいなことを言っとるよ、どうしたらいいんって言うんで、あー、容量いっぱいなんだそれ、そりゃ5ギガしかないけ、それお金払ってなかったら5ギガの容量しかないけ、すぐいっぱいになるんよ、だっけ容量ね、買うの、私今月100円ぐらい払っとるよって言ったら、100円も払うん、やだやだって言うんで、いや、やだやだじゃなくて、バックアップとなんと今度 iPhone 変わるときデータが移せんでしょって言ったら、ああそうかって言うんで、だっけiCloud の容量増やすしかないよって言ったら、ん、家にパソコンがあってね、 iTunes あるんだけど、なんかね、触ってないとかって言うけど、ああ、家にちゃんとパソコンあるんならそっちでやり、そしたらお金いらんのんだっけって言ったら、あ、お金いらんのんならそうするわって言って帰ってきましたけど、どうしたかなと思いながら、まあ、三谷にもちょっとさっきその話してたんですけど、まあ私は空海の中じゃ、まあ、リスナーさんのこの何相棒の3つはも含めて、まあ、一番低レベルなリスナーだと思うんですよね、スキル、IT のスキルが、今空海検定が今マイナス3級ぐらいかな、いやそうでもないか、まあ1級ぐらい、1級じゃ10級ぐらいか、だけどやっぱりその仲良しのね、普通のごくごく一般の主婦連には上級レベルなんよ私。頼りにされてますとか言って、でもやっぱり空海やってるからこそそうやってね言ってあげられるし、自分が理解できるまではその何聞いたまんまを言う、自分が分かってないき聞いたまんまを言うけど、自分が分かってないき相手にもうまくこう伝わらんけど、自分が理解できると自分がこう噛み砕いて分かりやすく人に教えてあげられるっていうのはすごい、
うん、
ね、いいよね、相手にも喜んでもらえるし、自分もなんかすごい嬉しいよね、ちゃんと私理解できとるんじゃねへへみたいなでね、嬉しいもんだなと思って、ずっとになんか苦手意識ばっかりあるんですけどね、いまだに、うん、IT のことには、
うん、
まあでもちょっと iPhone のこととかはもっと分かるようになったらアップルで働けるかな。
ちなみに今その iCloud の容量が足らなくなったっていう話ね、
うん、
今その 6S プラス、うん、6プラス
6プラスだと思うよ
に変えて もしかしたら古い iPhone、 それまでに使っとった iPhone、
うん、
のバックアップデータが iCloud に残ったままなのかもしれない。そいつを削除すると容量は空くはずだよ。
どうやってするんそれは。
設定の一般、
設定の
一般、
一般
で、ストレージと iCloud の使用状況っていうのがあるでしょ。
一般
のアクセシビリティの下に上から情報、
うんうん、あるある。
使用状況をタップして、
うん、
そうするとストレージと iCloud って出るでしょ。で、下の iCloud 側のストレージ管理、一番下の、
うんうん、
ここタップしてやると今自分の iCloud の中に、
なんじゃこれ、うん、
その今使ってる iPhone はこの iPhone で出てくるはずなんよ、うん、それ以外の iPhone のデータ
あるある、
それが古いのがあったらそれをタップしてやって、
うん、
バックアップを削除っていう項目が出るから、そこを削除してやると iCloud の容量は空いよ。
あの、私今バックアップってとこでしょ。
そうそうそうそう、
バックアップは iPhone6 も出てるよ。
うん、多分出てるはず。それ消してやると iCloud の容量は空いよ。
これ重複してんだよねきっと内容。
重複っていうか、その古い最後に前回のiPhone から取ったバックアップが iCloud に残ったままなんで、そこを選択してやってバックアップを削除っていう項目タップしてやると消せるんです。
はあ。
ここで容量を増やすことは可能。ただどれぐらい増えるかはそのバックアップに使ってる容量次第だけどな、
うん、
まあ1ギガとか2ギガとかそういうレベルだと思うけど、
私ちなみに、
うん、
iPhone6 のバックアップデータが 5.1 ギガで、7プラスのバックアップデータ 4.8 ギガだけん、うん、6消したら 4.8 ギガだけ5ギガの無料でいけるんだって今思いました。
開くと思う、うん。
じゃあ今何、そのお金払ってるけど払わんでいいん、この50ギガにしてるんですけど。あ、でもダメだ、
ただ写真が増えてくると、 そこで容量食っていくから。
そうや、
そこも見とかないと、そのプランを変えるならね。
いや変えない変えない、あの、うん、現在の使用量は28ギガになってます。
ああ。だけどその会社の友達、
うん、
そこを削除することでその警告は出なくなる可能性はあるっていうのを教えてあげてください。
うわ、すごい勉強になった。
うん。
私、でも私 iCloud にメール残してないつもりなのにメールがあるんだけど。
メールもちゃんと残るはずだよ。
メールいらないにしてるのに。
ああ、そこのとこはどうなってるかよくわかんないけど。
あれ？あ、そっか。iCloud、ストレージじゃなくて iCloud の方のストレージを管理なんだね。
そうそうそうそうそう。
OK、いいのが聞きました。もしかしたら聞いてる人でも、へえ、そうなんだって思ってる人がいるかもしれんよ。
いや多分知ってるよ。
やっぱり私10キロだから。
10キロだから。
10キロ
?10 キロ
?10 キロ。いやーすごいね。なんかさ、まあ何にしたってそうなんだけど、うん、パソコンだってしっかり機能使っとるかって使えてない。あの、何でもかんでもこうしっかりね、こう使える人に出会った、こういう何、パソコンとか iPhone は幸せだよね。なんかせっかくいろんな機能があるのにさ、日の目を見ないまま機種変更されたら悲しいよね。
私の、
私が過去に使ってきた iPhone もそうなんだ。ごめんね、iPhone6 売るから。いい、誰かいい人にもらってもらい。
多分海外で役に立つよ。
もうフルにね、私が一回も触ったことがないような機能使ってもらえるかもしれんけん、やっぱ6手放そう。
はい、
以上空海 IT ニュース。3月って言いかけて4月6日でした。合ってるよね、
うん、合ってるよ。
それでは、あ、明日は、
おいおいおい、
違う、あ、そうだ。お届けしたのは、
スキちゃんお疲れ中ですの3つあと。
でもね、昨日ね、肉食べてちょっと元気が出てきたスキちゃんでした。それではスキちゃんは明日は 多分お休みなのでみっちゃんが頑張ります。三四
だだものだんだん。
まあちょっとね、明日はもう会社の行事なんでしょうがないですけどね。まあ忙しい毎日でございます。明日でも
家から目と鼻の先にいるんだけどね、好きちゃん。
でもあのあれでもあのね、
まあ、どれよ。
忙しいよ。そんな飲んだり食べたり楽しい会ではないですけどね。はい、まあ、頑張ろうね、みんな新年度だからね。
Army ID News.